ストハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。ナビゲーターの京都 NPO センターのくるみやです。そしてコメンテーターは
同じく京都 NPO センターの吉田です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ではこれからの30分間、どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしています。皆様、改めましてこんにちは。本日のゲストは NPO 法人京都コーディネートの、理事長山田恵子さんと理事の山田愛さんにおいでいただいております。よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
はい、私市民活動総合センターの方で普段スモールオフィスとかでお付き合いしておりますので、なんかこう素性にこう知ってる人の話を改めて聞くみたいな感じにはなっておりますが、京都コーディネートさん、なかなか他にはない活動をされておられますので、まずは、そういう意味ではどんな活動をされていくかっていうところからお聞きしていきたいと思います。今日はですね、こちらも山田さんということでございまして、ご姉妹ではなく親子ということでございまして、理事長の方は理事長と呼ばせていただきまして、理事の山田さんの方は山田さんというふうに呼ばせていただきたいと思います。では活動の概要について簡単に教えていただければと思いますが、どちら山田さんから。はい、じゃあよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。私たち NPO 法人京都コーディネートでは、障害者総合支援法に基づいた共同生活援助事業 と、京都コーディネート独自の福祉居宅支援事業セーフティーハウス、この2本立てで運営しております。
セーフティーハウスということと、共同生活援助事業、いわゆるグループホームですよね、の方を運営されているということですが、なかなか、皆さんイメージがつきにくいと思うんですが、吉田さん、そういう意味ではグループホームっていう、分かります？
そうですね、グループホームと聞くとやっぱり一つのお家の中でいろんな方たちが一緒に共同生活を送るっていうようなイメージがあるんですけれども、
セーフティーハウスっていう方はね、私も初めて聞きましたので、その辺具体的にどういうところなのかっていうのをもう少し、では山田さんの方からお聞かせ願えますか。
はい、まず共同生活援助事業グループホームの方ですが、皆さん普通のグループホームって聞くとどうしても一軒家 でお風呂とトイレとキッチン、そして今は共同 で各お部屋があるというようなグループホームを想像されると思うんですね。ただ、京都コーディネートのグループホームというのは、まずワンルームタイプになってます。なので
ワンルーム、はい、マンションとかの部屋ですよね、普通の、
そうです、そうです、マンションの何室かを、貸していただいて、でその貸していただいたお部屋を使ってグループホームを運営するという形になってます。で、他のグループホームとうちのグループホームとの大きな違いは、各お部屋にお風呂とトイレとキッチンがついているので、例えばお風呂の順番を気にされる方であるとか、今日はみんなで今で過ごすのはちょっと気分的に違うからお部屋で過ごしたいなっていうような場合でも、みんなで過ごすだけではなく自分のお部屋で自分の時間が持てる。で、好きなテレビを見ていただいてもいいですし、お食事もみんなで食べるというわけではないので、自分のお部屋で食べてもらってもいいですし、逆にそれが寂しい場合は共有室に来ていただいてみんなでお食事してもいいですし、そういったことができる、プライベートが大切にされている、
しっかり確保されているっていうことですよね。
はい、
まあ、多分僕らのイメージで言うとグループホームってね、本当にその学校の寮みたいなイメージで、決まった時間にみんなここに集まってご飯食べなきゃみたいな話っていうことを僕も想像してしまうんですけど、まあね、やっぱりそういう意味ではいろんなやっぱり個性があり、やっぱり人の生活時間って皆さんまちまちですので、好きな時間にちゃんとプライバシーが守られた形でできるって素敵ですよね。
ありがとうございます。
でもう一つ、まあ、セーフティーハウスっていうのは、少なくともさっきお話をね、打ち合わせでお伺いした限りにおいては、京都では京都コーディネートさんが初めてそういうことをやられているという形なんですけど、これはどういった制度なんでしょう？
ですね、セーフティーハウスの方は、先ほどご説明したグループホームだと、知的精神の障害をお持ちの方しか利用できないんですね。
はい、
ただセーフティーハウスの方はそういった障害に関わらずに、例えば、高齢の方で DV 被害に遭われた方、保証人がいなくてなかなかお家が借りられない方、そういった住まいの確保が困難な方に対して、地元の大家さんや不動産管理会社さん、また関係機関のご協力に、ご協力のもと、物件を貸していただいて、
はい、
でその物件をお貸しするというような、週に1回の巡回のサポート付きでお貸しするというような、
巡回のサポート、
はい、
どんな形なんですかね、具体的には。
週に1回、利用者さんのお宅に訪問して、で最近の、
まあ、元気にしてるみたいな話ですかね。
そうですね、とか身の回りのことであるとか、
はい、
困ったことがないかであるとか、そういったことを一歩踏み込んだ形で、
はい、
関わらせていただく、そういったサービスをご提供するというような、
ね、はい、まあ、昔は、ね、新聞が溜まっているとかね、要は出前のターゲに行ったらなんかいっぱい物があるから こうね、この人大丈夫だろうかみたいなところがあったんですけど、今やその高齢化も進みつつあって、もう少し要はこちらから中に入っていくような形で見守りがついているっていう感じなんですかね。
はい、そうです。
なるほど。まあ、こういった形で 今スタッフは何人ぐらいおられるんですか？
スタッフは5名ほど、
うん、5名いて、
はい、
でまあ、入居者の方が全部で今どれぐらいなんですかね？
セーフティーハウスの方は今7名ですね、
はい、グループホームの方は
11名、
まあ、ある種そういう意味では20人弱の方を、まあ、京都コーディネートさんのスタッフ5名ぐらいでそういう意味では見守りながら、自分たちの自分らしい生活ができるようにという形で、まあ、普段努力日々活動されているっていうことですよね。
はい。
で、まあ、当然のことながら、まあ、我々 NPO でアクト大体皆さんに聞くんですけど、なんでこんなことをしようと思ったんですかっていうところを聞いてしまいたくなるものですので、ぜひここからは理事長に、そのきっかけをお話しいただければと思います。
はい、私の方はですね、介護の世界に従事していることが長くて、でその時にたまたま、宮城コーディネートという、斉藤さんっていうお方に知り合いまして、
はい、
いろんなお話をして、で、まあ、私のその介護経験とかいろんなことを、お話しする間に、やっぱり住まいって基本だよね、
はい、
大事だよねっていうことで、宮城県の方で、そういう住むとこに困っておられる方に、
はい、
そういうのを提供しているから、これをもうぜひ京都で
やってくれと、
やってみないかと。
なるほど。
日本居住福祉学会の方にも、登録されていて、
はい、
京都は第一だよ、それが一番ということで、やっぱり私も介護のね、いろんな方に、接してて、そのやっぱプライベート空間ですかね、
はい、
自分の好きな時間に自分の好きなこと、何時から何時までが何で何でっていうのが、これが、まあ、あるのでメリットって方もいらっしゃるんですけど、
はい、
逆にそういうのがないっていうのが一番の贅沢だよって、
ね、
おばあちゃんの口から聞いたことがありますので、はい、そういったことから、はい、
ね、吉田さん、ある種僕ら仕事終わったらもう別にお互い仲良しでもないから家に帰って好きなことやるって何も普段思ってないですけど、それが非常に大事だっていうことですよね。
そうですね、
なんかそういうところを大切にしたいという思いがあられて、要は団体も作られて、で宮城ではもう100件ぐらいあるんですかね、そういうグループホームとそのセーフティーハウスっていう仕組みが。
はい、そう
ね、で今京都でいうとまだ20、まあ、京都コーディネートさんでいうとまあ20名弱の方が利用されているっていう形ですけど、まあ、それからこれがまだ広がっていくっていう感じですよね。
はい、
で、あの先ほどちらっと聞いたんですけど、宮城の方に要は修行に行かれて実際の現場とかもお二人で回られたっていうことなんですけど、
はい、
なんかその先の面白かった話とか、こうなんかこうあとは何かあったり、こう特徴的なことがあったら教えてほしいんですけど、はい、思い出みたいなところ、
やっぱりお世話人の方とかと、はい、接しまして、うん、一軒一軒回っていきましてね、
うん、
もう本当に世話人の方が親切 で、
うん、
でその個人個人に合った、
うん、
この料理はこうするのよ、うん、じゃ これ食べてみたかったらいっぺん作ってみるみたいな形で、うんうんうん、まあまあ本当にご縁みたいなのを、うん、大切にされてて、
うん、
まあ、そのこうご縁っていうのを、うん、すごく感じて、
まあ、やっぱりそういう意味では人と人との関係が大事みたいなところですよね。そうですね、そういうところですかね、
はい、
ちょっとそういう意味では後半にかけてこれからやられていること、まあ、それからやりたいことのところももう少し掘り下げてお聞きすればなってしていければなというと思っております。はい、ではここでミュージックブレイクで音楽をお聴きください。曲は、Mr.Children の終わりなき旅です。本日のゲストは NPO 法人京都コーディネート理事長の山田恵子さんと理事の山田愛さんのお二人に来ていただいております。後半もどうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、ということで前半では、まあ、非常に特徴のある活動というよりか京都では他の方がやっておられないような活動のお話を聞いてまいりました。で、まあ、後半はもう少しそこを掘り下げていこうと思うんですが、まずはそういう意味では、非常に今たくさんのニーズがあるというお話を打ち合わせの時もお聞きしましたので、要は今後そういう意味では京都コーディネートさんのそういう、グループホームであったりセーフティーハウスがどんな形で、まあ、増えていくのかみたいなお話をまずお聞きしてきたらなというふうに思っておりますが、一体どういう予定になっておられますか？
はい、NPO 法人京都コーディネートが運営するグループホームファミリアハウスは、うん、今は山科の音羽に、一事業所があるんですが、
はい、
この11月1日から新しく、うんうん、ファミリアハウス鞍馬口が、
うん、
京都の鞍馬口、北区の鞍馬口の方でオープンすることになりました。
はい、
そして、うん、これはまだ物件と場所が決まってないんですが、
うん、
来年の3月をめどに、うんうん、もう一生活拠点ですね、
はいはいはい、
新しくオープンするために動いております。
なかなかそういう意味では普段ね、さっきも言っておりましたけどスタッフとしての見守りもしながらそういう物件の開拓であったりリフォームの手続きもあるっていうことが非常に大変ですよね。でもやっぱりそれをやられるっていうところで言うと入りたいという方が多いっていうことなんですかね。
そうですね、なかなかうん、セーフティーハウスにしましても、うん、グループホームにしましても、はい、入りたいという方がたくさんおられる、うん、
はい、
ただ物件を確保するのも同じように難しかったりするので、
うんうんうんうん、
今はアパートで5部屋とか7部屋とかまとめて空いてるよっていうような、
はい、大家さんを探している。
そうなんです、京都コーディネートに物件を貸していただける大家さんをすごく探しています。
うんうん、なるほどですね。要はそういう意味では契約としては大家さんと入居者の方が直接するわけではなくて、一旦京都コーディネートさんがお借りする形でその後京都コーディネートさんがお部屋に入られる方にお貸しされるっていうような形なんですね。
あ、そうですね、うちが一旦借り上げさせていただいて、
うん、
それをセーフティーハウスとして、
うん、
利用者さんにお貸しするので、
はい、
お貸しするとか、まあ、利用していただくので、
うんうん、
大家さんからしても常駐で、
はい、
私たち世話人スタッフがおりますので、うんうん、安心していただけますし、
うん、
利用者さんも普段私たちがいることによって、
うん、
またセーフティーハウスの方は週に1回巡回することによって安心して、
はい、うん、
大家さんも利用者さんも安心して暮らしていただける、うん、そういったサポートができる団体として。
なるほどね、はい、 そういう意味では今はもう待たれている方みたいな方もおられるんですか？
そうですね、今回11月にオープンするグループホームの方は、定員以上に応募をいただきまして。
なるほど。なんかそういう意味ではね、利用、普通こういうところに来るとね、イベントの参加者募集とか、活動にこう一緒に助けてくる仲間ボランティア募集、利用者募集みたいな形が多いんですけど、京都工事さんネートさんの場合に関しては、物件を貸してくださる保護屋さんを募集っていう形なんですね。
そうですね。
ちなみにですけども、京都コーディネートさんの方にご連絡させてもらうっていう形でいうと、どういう形がありますかね？
そうですね、まずはインターネットで、京都コーディネートと検索していただくと、うちの法人のホームページが出てまいりますので、そちらから、連絡先であるとか、事業内容が書いてある、ページに行くことができます。
なるほど。京都は漢字で、コーディネートはひらがなで。
そうですね、
コーデネイトっていう形ですよね、
コーデネイト検索クリックというような。
なるほど。
でその中にですね、法人の電話番号も連絡先が書いてございますので、そちらの方に連絡していただければ。
もうこれを聞いている人がすぐ電話できるように一応電話番号も言っておきましょうか。
はい、ではお伝えします。電話番号は 075-756-2090 です。
はい、075-756-2090、 こちらが、京都コーディネートさん の事務所のお電話ということですよね。
はい、そうです。
はい、そういう意味では、まだまだこれからそういう意味でまだまだ増やしていかないといけないっていうところで、今はニーズの方が多くって、実際大家さんの方が少ないっていう状況になっている。逆に言うとね、僕らとしては一般的な感覚っていう言い方はあまり良くないのかもしれませんが、やはり大家さんってがね、そういうお家を貸すっていうのはある種財産を貸すっていうことなので、やっぱりそういうところで言うといろいろなご心配とかもあられるんですけども、やっぱりそういうところってこう普段こう現場とかで質問とか、心配事に対してどのようなお答えをされているのかみたいなところも少しお聞かせ願ってもいいですかね。
はい、そうですね、やはり大家さんからすると、障害者グループホームと聞くと構えられる方が多くて、大丈夫なん、夜中周りの人に迷惑かけへん大声とかすごい、なんかもう今入ってはる人が出て行ったりしない、っていうようなことを心配なされる方が多いんですけども、そういったご心配がないように、私たちスタッフの方も平日常駐しますし、常駐していない時でも利用者さんの方と、24時間体制で連絡が取れるようにしておりますし、そういった意味では利用者さんにも、大家さんにも両方安心して、生活をしていただいて、そして物件を提供できるような、
まさにウィンウィンっていうやつですよね。
そうですね。
で、ある種逆に言うと京都コーディネートさんとしてね、いろいろやりたいこと、立ち上げの時にこう大事にしたいと思ったことっていうのもこう実現していくっていうことで、ぜひとも我々としてはね、大家さんが見つかってほしいということで、なんか大家さんを募集する番組みたいになってしまってますけど、まさにそのウィンウィンに関して、プラスコーディネートさん入れたら三方よしみたいな話になってくるというところですけども、これからの目標であったり、希望みたいなところが何かここの活動とか通じてありましたら、ぜひお聞かせ願いたいなというふうに思ってるんですけど、理事長どうですか？理事長今こう完全に山田さんの方を見てたらあれですけど
振られましたね。
はい、
いや本当にもうご縁を大切に、その方その方でやっぱり、個性っていうのは大事にしていきたいですし、やっぱりその方のそのスマイルポイントっていうんですか、そういうのが何であるか、そういうことをいろいろ相談員の方とか、いろんな方と、見つめていってですね、よりみんなで、楽しめたらいいかな。人生長いですので、少しでも幸せになれるちょっとお手伝いぐらいをさせてもらえたらなと思います。
なるほど。じゃあ理事の山田さんいかがですか？
そうですね、やっぱり、今の 私たちが運営するグループホームの形、うん、そのワンルームタイプのグループホームになるんですけど、はい、ある一定の方にはすごいニーズのあるグループホームの形だと思うので、うん、
はい、
まだまだ京都では少ないので、
はい、
これからどんどん皆さんに喜んでもらえるように、
うん、
増やしていけたらなと思っております。
なるほどね。
で、うん、先ほどうちの理事長が申し上げた、
はい、
ご縁をですね、
はい、
大切にしながら、
うん、
せっかくうちを見つけて頼ってきてくださった、う
ん、はい、
だったらその方のお役に立てるように、
うん、
スマイルポイントが探せるように、う
ん、なるほど、
はい、一生懸命頑張っていきたいと思っております、
はい、なんかこうそういう意味では吉田さんせっかくコメンテーターとして来ていただいているので、うん、何かこうお二人にお聞きになりたいこととかありますか？
そうですね、もうお聞きしたいことというよりもやっぱり住まいの安心感っていうのは本当に大事だなと思ってまして、こうやって選択肢が自由っていう、うん、一緒に住みたい、一緒に共同生活したいっていう人たちにはそういう場があって、
うん、
それぞれ暮らしたいっていう方、
うん、
もうみんながそういう、選んでいけるような選択肢が増えているっていうのは素晴らしいなと思いました、う
ん、ね、私も冒頭で言いましたけどやっぱりその住まいで自分たちが自由勝手に振る舞うっていう、言い方変ですけど当たり前だすぎて僕らは気づいてなかったねっていう感じがある。でもやっぱりそういう意味では障害をお持ちの方であったりご高齢の方にとってはなかなかそういうことすらやっぱりこう自由にならないっていうここが世の中の中には意外とたくさんあるんじゃないかなっていうところは非常に今日感じさせていただきました。なのでぜひそういう意味では我々今日こういう活動があるということは何か知ったきっかけであるのでぜひともこういう活動が広がっていただけるといいなというふうには思っております。はい、そしたらそういう意味では入居者も募集しているし、
はい、
そういう意味ではもうでも11月の分は結構応募者がいっぱいっていう感じなんですね。
そうなんです。
なの で、うん、まずは大家さん募集みたいな話ですよねやっぱり。
そうですね、大家さんも募集しながら、
うん、
3月の、新しい生活拠点のオープンに向けて、
はい、
利用者さんも募集、
はい、わかりました。じゃあもう最後にもう一回だけ連絡先今度はインターネットとお電話番号を続けて言っときましょうか。
はい、いいですか。
どうぞ。
はい、インターネットでは、京都コーディネート検索クリックしていただいて、
はい、
でその中に電話番号が書いてあるんですが、
はい、
京都コーディネートの連絡先は、電話番号075-756-2090です、
はい、コーディネートに関してはひらがなですね、
はい、
でお電話番号の方に関しましてはもう一度075-756-2090という形になっております。
はい、
お二人非常に打ち合わせの時非常に緊張されてたんですけど理事長これ、はい、20分弱ぐらい喋ってみたんですけど、
はい、
感想とかよかったらどうぞ。まだ時間ありますんで。
ありがとうございます。もう本当に、お電話していただいていろんな方にこのラジオを聞いていただいて、ご縁でつながって、はい、登録しておいていただければ、鞍馬口の方では、いっぱいという形になっても来年という道もありますのでまた言ってきていただければ必ずその方にも、ちゃんと、できるように、努力させていただきますので。
そうですね、
はい、ぜひ。
忘れてましたけどいやセーフティーハウスでいうと自立のためのところだからある種やっぱり自分たちでちゃんと一人暮らしできるように卒業していく方っていうこともある種目標の、ね、一つの中には入ってくるんですよね。
そうですね、もう自立支援っていう形で、
なので、はい、要は変な話ですけど、埋まっちゃったらそれっきりっていうことではなくて、ね、
そうです、
また空き部屋ができるということもあるという形ですよね、はいはい、
もうどんどん羽ばたいていただいて、
はい、
ちょっとお手伝いを、支えではあるけれどもちょっと、お手伝いさせていただけたら嬉しいかなと思ってます。
わかりました。はい、はい、そしたら、今日のところはこんなところかなっていうところで、改めて、今日のゲストに関しましては、 NPO 法人京都コーディネートから理事長の山田恵子さんと理事の山田愛さんの、親子お二人においでいただきました。それではリスナーの皆さん、また次回をお楽しみ。はい、この番組は京都 NPO センターの、NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。
近畿労働金庫労金は、働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して、働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。